羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。
おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役私 FM 愛媛アナウンサーの関一里です。メインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。千原です、は
い、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて、これ放送が10月29日、はいはいはい、で実は収録が23日でございまして、実はこの間に、はい、プロ野球のドラフト会議があって、そうです、ね、はい、まあ、今年はね、その愛媛で開幕戦を行ったあの東都の選手たちがとにかく注目されていたというところもあって、まあ、その話もしたいところなんですが、
特にピッチャーですよね、
はい、まあ、ぼっちゃんでね、投げたピッチャーたちが
素晴らしいピッチャーがね、もうたくさんいましたんでね、
はい、その話またおいおい、
そうですね、
はい、したいなと、
は
い、
高木豊さんにもいろいろその辺のことを聞いておりますので、
なんか東京行かれててお会いしたそうですね、
は
い、
この間東都の、はい、日大戦ちょっと、うん、まあ、いろいろな関係で行ったんですが、はい、まあ、その時ちょっと豊さんとお会いしまして、いろいろお話させていただきました、ご夫妻とね。
ちなみに東都は周期は青学が、青山学院が優勝しました。日大が2位ということで惜しかったですね。
いや、もう我が母校がですね、一応私が見に行った時は首位やったんですよ、
はいはい、
勝ち越しましてね、
で青山学院と言ったら天王山というか、
天王山で2連敗しまして、残念ながら青山さんやっぱ自力ありましたね。
なるほどね、はい、またそういう話もね、じっくりしたいところです、
はいはい、お願いいた
します。今週もフェニックスの選手をゲストにお迎えしている ということで、
はいはい、そうですね、
今回ですね、ついに一番多分この番組で名前が出てきたんではないかというフェニックスの選手が登場します、
やっと登場しましたね、
はい、ピッチャーの亀岡優希投手、
はい、亀岡君よろしくお願いします。
ということで、もうたっぷりとお話を伺いますんで、はい、CM の後ゲスト登場します、はい、お楽しみに、
はい、お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ、今週の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックスですが、はい、ようやくこの方が登場と。そうですね、じゃあそれでは自己紹介お願いします。
はい、背番号18番、投手の亀岡優希です。
よいしょ。さあ、亀岡投手がやっと
やっと出ましたですね。
背番号18で、まあ、言ったらエースですから、
はい、まあ一応エース番号と言われてますけどね。
本当はね、もっと早く出てもらうこともあ、考えたんですけども、まあ、ちょっとこのタイミングになっておりまして、
その理由はあるわけですね、
はいはいはい、10月から、なんと FM 愛媛の社員になっていただきまして、
FM 愛媛の、
なんでそんな驚いてるんですか、知ってるじゃないですか全部ここまでの経緯も
いや、そう、いや、もう本当ね、ありがたいことに FM さんの社員で、
はいはい、もうこの10月から所属が FM 愛媛に代わりになってるということです
ね。
その話もちょっといっぱいね、今日は聞いていこうかと思いますけど、はいはいはい、
亀ちゃんと、僕は普段亀ちゃんと、まあ、呼ばせていただいてるんですけどね。
千原さんが監督時代にはまだなってなかった。
いや、もういないですよ。ただね、私が監督時代に、はい、まあ、亀岡投手はご存知のようにね、はい、東高で甲子園選抜行きましたでしょ、
うん、
あれがね、ちょうど都市対抗、我々が行った翌年の選抜なんですよ。
あ、そうなんだ、
だからうちが、まあ、都市対抗行ったと、はい、で1回戦、まあ、突破しました、
うんうん、
で東高はまたこれね、
選抜出て、
選抜出て1回戦二松学舎を破ったと、
ねえ
ねえ、奇跡のようなことが2つこう続いたわけですよ。
本当ね、愛媛の野球がね、またこうググッとこう盛り上がった時期でもありますね。
だからもうそういう意味でね、なんとなくこう私、勝手に私がですよ、はい、縁と言いますかね、うん、ちょっと感じて応援もしてたんですよね、はい、
フェニックス入って今何年目なの？
フェニックス入って今4年目。
4年目なの、は
い、まあ、ちょっとその辺プロフィール的な話も聞いていきたいんですけど、まあ、その、まあ、亀岡投手が、はい、一番やっぱ有名なのが、まず松山東高校で選抜に出た、
そうですね、
勝ったということなんですけど、うん、あれ選抜の出て、でその後はあれ2年生の時なんでね、
3年の春ですね。
でその年の夏は残念ながらという、
そうですね、ベスト4、
夏はベスト4で、2年生の時は
準優勝、
そうか、うん、2年の時に準優
勝、決勝でね、小松高校さんに敗れましてね、
はい、あれ負けた時の選手がいるんでしたっけ？小松の選手いませんでしたっけ？
あ、 あれは下になるんで、
ね、あそうか下になる、
片山くんがね、片山くんがだから一つ上だよ ね、 ね、
あなるほどなるほど、うん、でまあ言ったら高校生活華々しくやって終わりましたと。でその後ってどこに進学したんですか。
愛媛大学の方に進学しまして、
うん、大学時代の野球どうだったんですか。
大学時代は大学1年の春に全国大会の方に
選手権
出たんですけど、
うん、僕は大学選手権出たんですね。
出ました出ました。
その時は2年連続春は2年連続だったのかな。
春はね四国で優勝しましてね、愛媛大学は2年連続出ましてね。
うん、でそれも主力で。
いやその時はまだ1年生の春だったんで、ええ、メンバーに入ってただけなんですけど。
あそうなのね。
その後は思うような結果が出ず、うん、全国大会には出られなかったんですけど、
はいはい、で大学出た後っていうのはでその後すぐもフェニックス。
そうです、はい、すぐフェニックスです。
これも狙ってたんですか。
え
狙ってたんですか。もう大学卒業したらもう神岡呼ぶぞみたいな。
いやいや、ね、実はね高校時のバッテリーのね、はい、米田くんね選抜行った時のね
ホームラン打った
そうそう
米田くん、ね、
で彼はね早稲田進学したんですよね、
はいはい、
で僕は彼とは一回声かけしたことあるんですよね。
ああフェニックス来ないかと。
亀岡と2人で、ね、
あ2人でバッテリーでも来ないかと、
だけど亀岡君はね、全然だからそんな話したことなかったんです
よ。
私ちょっとトレーニングジムがね、はい、同じジム行ってましてね、うん、もう彼とはよく会って話はしてたんですけど、はいはい、直接本人からフェニックス行きたいということは一回も聞いたことなかったもんですからね、
はいはい、
多分ね亀ちゃんやっぱりね村上なエネオスに一つ上の先輩がね、うん、明治大学から主力でエネオスの村上君っていうのがいる、高谷君っていうのがいるんですけど、はいはい、で彼を見てやっぱ彼と同じ土俵でやりたいということでね、
うん、
そういう強豪のチームを彼は目指しとったんじゃないかと思うん
で、ね、なるほど。ちょっとその辺聞きたいですけど、
大学時代の時からもちろん全国大会目指してやってて、うんうんうん、自分らの代では出られなかったんですけど、はいはい、その後社会人野球、うんうん、でもこう企業チームに入ってやりたいっていうのを、はいはい、ずっと思ってやってました、う
ん、でやっぱいろいろトライアウト的なものとか受けたりだとかしたの。
大事な時期が大学3年生の頃に来るんですけど、はいうん、その時にちょうど肘を痛めてまして
故障したんですよ。
なるほど。千原さんあれですね、その亀岡選手限らず、はいうん、いいタイミングの時に結構怪我された選手結構多いですよね。そうそう、
だからうちに来てる選手は結構多いんですよ。
社会人でやるとか上のタイミングでやるとき、はい、その時期に怪我してるといい選手であってもなかなか難しい。
いや難しい難しい、ね、だから特に今亀岡が言ったようにね、はい、大学3年生の時っていうのが一番あれなん活躍しなきゃいけない学年なんですよ。
はあはあはあ、なるほど、は
い、特には当然次入社、うんうんうん、入社試験をね、はい、だからその4年生になって活躍するよりは3年の時にやっとかないから、
はあはあはあ、でそこで怪我をしてしまってて、
そうですね、そこで肘を怪我して手術をしまして。
手術までしたんだ、
う
ん
はい、大学3年の秋のシーズンをもう一度も投げずに。
なるほどなるほど、う
ん、だからそこら辺は僕見てましたんでね、はいはい、ジム来てましたから、ああこれ亀岡君もどうかなと思いながらね、うん、見てましたけどね。
じゃあなかなかその企業チームっていう道が難しかったと。
そうですね、はい、
でその中でこのフェニックスというね、うん、選択肢が出てきたと。
まあそれもさっき千原さんがおっしゃられたように、うん、たまたまトレーニングしてる場所が、うん同じっていうこともあって、ええ、本当に偶然というか、
うん、
そういう会話になった時に、ええ、まだ僕今後が決まってませんっていうところで、はいはいはいはい、フェニックスの方にお誘いをいただいて、
うん、
今に至るっていう感じです。
なるほどね。そうさっき千原さんから名前が出た、その明治大学出身の
村上高也君ですね、
はい、これは どういう関係なんですか。
僕の一つ上の先輩で高校の
東高の。
東高のだから決勝行った時の亀岡が2年生でピッチャーだよね。
キャプテンでした。
そので、村上君
でその方が、エネオス。
エネオス
そうです、
今もレギュラーで頑張ってますよ。
やっぱそれはかなり刺激になったんですか。
そうですね、まあもともとやっぱりこの甲子園を経験したことによって、うん、高いレベルで野球をするっていうところをこう目標にやれてたんで、大学行ってももちろん全国行きたいなと思ってましたし、はいはい、その後ももっとこう高いレベルで社会人野球のこうカテゴリーで野球を続けてやるっていうのは目標にしてきた中で、うん、そういう村上さんの存在であったりとか、はいっていうのは本当に刺激になりました
ね。なるほどね、うん、でフェニックスに晴れて入団、
ね、だから僕もね大学もね、おそらくこれ地元には残らないんじゃないかなと思ってたんですよ、
はいはいはい、 結構ね甲子園でると、ね、名前も呼びますし、そう
そうそうそう、だからおそらく関東かね、はい、どか、まあ、例えば筑波とかね、うん、ああいうところに進学するんかなと思いながら、うん、だらまあ地元のね、あのちょうど社会競争学部が、
うん、あ、はい、社会競争、
ね、あ、そうです、僕が1期生になるんです
よ、ね、1期生なんですよ、はははは、まあ、そういうこともあってね、あの彼も間に行ったんじゃないかと思うんですけど、
なるほどね、
はい、
実際あれなの、県外に行こうみたいなことはなかったの？
まあ、県外ももちろん考えたんですけど、うん、まず第一に国立大学にこう進学するっていうのがこう一つ自分の中であって、う
ん、なるほど、
その中でもこうじゃあ全国を狙える国立大学はどこにあるんだっていうところで、
そうか、国立で見ると全国狙うとしたら、うん、愛媛大学はいいところにあるんだ、
まあ、それはもう四国、ね、うん、そうですね、
ちょうどその時あのさっきも言ったようにあの選手権に出てたのもあったし、先輩がその時ちょうどキャッチャーでいたんですけど、
ヌルマス君、
あ、そうです、そうです、マスクかぶってて、出てたのも知ってたんで、
なるほどね、
だから我々ちょっとヌルマス君もね、僕もちょっと知ってまして、キャプテンしてましてね、東高から間抱いて、で彼も声かけて一時ねうちでやらんかという話もしたことあるんですよ、
そうなんですね、
はい、今あの某放送局に就職してますからね、
なるほど、はい、でもフェニックスにね、うん、入ってフェニックスで4年間、やってきてるということですけども、うん、どうですかフェニックスに入ってからというのは、エースが主力ピッチャーとしてずっとこうやってきてる感じでしょ、
うん、もうそうですよね、だから私は直接まあ監督引いてからですから あれですけど、はい、まあ、まだまだね本来の彼持ってる力をね、これまだまだ、うん、これからね、うん、出ていくと思いますけど、
でも亀岡投手としての亀岡君のいいところっていうのは、うん、千原さんどういうふうに見てますか？
私はね、まあ、まず選抜行って、はい、まあ、二松学舎にね、ああいう大舞台で勝ったというね、まずそういう星を持ってますよね。
それって大事な部分だ。
いや、これはすごく大事だと思います。それとね、やっぱりクレバー、まあ、ピッチングですけども、うん、クレバーがゆえにね、はい、いろんなことをやりたがるわけですよ、ピッチングのスタイルが、
はいはいはい、
高校の時からそうなんですけどね、僕高校の時から見てるんですが、はい、もう回りくどいピッチングをする時ある。
回りくどい、
回りくどい、
なるほどなるほど
, 笑ってますけどね、
うん、まあ、もちろんね本人も考えてるところが、ね、あると思うんですけど、うん、
だからそれはわかるんです、だからそのズバッとね、うん、例えば3球で仕留めるとかね、そういうことも多分できるピッチャーだと思うんですよ。
あ、なるほどなるほど、
うん、それはだからやっぱり練習量が足らないから、うん、どうしてもそうなるんじゃないかと思うんだけど、うん、
自分のピッチングスタイルっていうのは自分ではどういうスタイルだなっていうふうに、どういうところがいいところだなと思ってやってるんですか？
試合を作るっていうところ、
うんうんうん、
先発投手として試合を作るっていうところは考えてるところで、はい、その中でもやっぱりこう頭を使った配球であったりとか、
うんうん、
っていうところはこう自分の一番のいいところかなと思ってます。
力でこう抑えていく感じではなくてっていうことですよね。
それはそのやっぱりこう時と場合でこう使い分けて、ここは力で押さなきゃいけない場面はそういう力で押すし、そんなにこう力使わなくていい場面はかわしていくスタイルっていうのもこう使い分けてやっていくっていうのが、
それはできてるんですよ、
はい、
できてるんですけどね、できてるんですが、もうちょっとこうね、僕はもう常に言ってる、彼が僕は大学4年生の時かな、
はい、
亀ちゃんが大学4年生の秋のシーズンに西武ライオンズ行きました、四国学院大学の水上君、
そうです、
投げ合いましてね、
うんうんうん、
8回まで投げたんかな、あの時。
いや、多分9全部投げたんじゃないです
か。全部投げたんかな、はい、なぜね、2安打完封したわけですよ。
おお、すごい、はい、
1安打か2安打完封しましたよ、うん、で、勝ったんです、相手が、水上君に投げ勝ったんですけど、はい、その時がね、やっぱり143キロがマックス3か4やったと思う。三振も結構ともうストレートでだんだん攻めてね、あの時はもうだいぶ戻ってきたなというね、
ああ
これはいけると、うん、僕思ってましたけど、もう水上君よりはもう全然球数も少ないし、パッパッパーンと抑えてね、投げてましたけどね。だからあの時のイメージがあるから、ちょっとやっぱり 今ねやっぱ球数が多くなるわけです、今
やっぱいろいろこう抑えようとして、
そう、
まあ、まずはこっちあっちこっちって考えながらやると。
そうだからそれはストレートの威力がね、うん、ストレート自体もうちょっと磨いたら、僕はそれはなくなると思う、
うんうんうん、
どうしてもこうかわすだけのピッチングに頼ってしまうと、うん、打たれ出すっていうのがこう今シーズンの課題でもあったんで、
かわすだけではね、やっぱりなかなか社会人のバッターはね、 黙ってかわされませんからね、やっぱり捕まえてきますよ、はあはあ、宮崎3打席目ね、特に3打席目ぐらいに捕まることが多い。
あ、そう、それ課題なの。
そうですね、だからそ、そうですよね、
なんか亀ちゃんそうだろ、試合はもうきっちり作るわけですよ、
はいはいはい、
6回、5回、6回ね、
もうスターターとしてはね、
もうこれはもう十分作ってるわけですよ、やっぱり3打席目その辺でこうパッと捕まったりするわけですね。
だね、ある程度こう一人で長いイニングどうしても投げていかなきゃならないリーグだから、そこすごく大事になってきますね、3回り目、
3回り目
っていうことね、
でも当然ね、あの他の、まあ、市議さんにしても JR さんにしても亀岡君のことは研究してますからね。
そうなんですよね、
それはもうしてると思いますよ。
だからこれ四国のこのリーグの大変なところって、もう亀岡勇気をみんな知ってるっていうところで、なおかつそこに対戦してはいけないから、
そうそうそう、
やっぱそこら辺はだからまた裏書いてやろうとか、またいろいろこう頭なんかこう考えるのが大変やなと思ったりもしますけど、まあね、ある程度その力でいけるところもうまく入れていくと、それ は、 それは
でましてや全国行ったらね、亀岡は見本にするピッチャーというのはね、何人もいますから、企業チームのエースクラスで、
はい、結構あれですよね、見てると結構年齢の高いピッチャーが多いんですよね。いやいや、そうなんです、社会人
でも30過ぎてね、バリバリやってるあのピッチャーいくつも何人もいますよ、はい、だからそういうピッチングを、ね、見てね、あの勉強もしてもらいたいし、はいはい、まあ、彼は十分分かってると思いますよ、
なるほどね、
だからね、もうパチッと俺に任せろと、一試合パチッといく試合も僕はあってもいいんじゃないかなと思う。
ははは、でもスタミナ的にはどうなんですか、その9回投げ切る。
どう、まあ、でも9回投げ切るのは投げ切れるんですけど、やっぱりこう社会人の試合、どうしてもこう連戦、
ああそうか、1日で
2試合だとか、はいはい、こう土日続けて都市対抗なんか特に準決勝、決勝が連戦になるんで、そこのスタミナっていうのがこうやっぱり落ちてきている部分は感じますね、
これあのさっきちらっとね、千葉さんもおっしゃってましたけど、やっぱちょっと練習がどうしてもこう社会人野球って、練習する時間の確保っていうのは一つねポイントになってくるんです、やっぱそこですか。
まあ、それはそれとまあ仕事のね、関係、当然勤務の時間の都合もあるでしょうしね、やっぱ規則的なあの練習が、まあ、結局ね、練習量じゃないんですよね、
はいはい、
やっぱ質、
うん、
でそれとやっぱり毎日何らかの形で体を動かすと、これがもう絶対うちのチームは大事になってきますんでね、
そうだ、そこの部分はねちょっとあの聞かなかったんですけど、まあ、はい、フェニックス入って初めお仕事何されてたんですっけ。
最初はあのスポーツトレーナーの方をしてて、
スポーツトレーナー、
そうです、
運動指導とか、
はいはいはい、
だから その部分ではね、野球にプラスになることは相当あったと思いますよ、はい、
ちなみにどんなことが一番なんかスポーツトレーナーやっててなんか自分のプレーにも生かされたなって思うとこですか。
やっぱりこう人の体をこう扱う仕事だったんで、はいはい、まずこう筋肉のことであったりとか、そういう体の使い方っていうのはこう自分の中でも勉強してあのお客さんに提供するっていうところを繰り返してたんで、そういった面でトレーニングの内容だったりとか、はいはいはい、自分の体の癖だったりとか、そういうのを知れたっていうのがこう一番良かったかな。
そういう意味ではさっきね千原さんが言ってた質の部分では、はい、ちょっと質を高められるようなことではあったと。
それはそういうことです。亀岡君にとってはプラスになったと思いますよ。ただやっぱりそのお仕事が忙しい中でね、やっぱり自分の練習をする時間がちょっとまあ、取れない時もありましたからね。
なるほどね、まあ、だから仕事としてもしっかりやってたからお仕事も忙しくなっちゃうっていうことです
ね。まあ、それは当然ありますよね、
はい、
でそういうトレーニングの仕事といったら、まあ、生徒というかね、はいはい、まあ、子供らを教えてましたから、当然ね、こう声かかったら当然仕事量多くなりますよね。
なるほど、なるほど、ね、どうしても、はい、でまあ、それを経て、あの10月から FM 愛媛の社員としてね、
そうなんですよ、
ね、まあ、これ収録日が10月の23日ですから、まあ、約1ヶ月ぐらい経ってます
けど、逆に僕関さんお伺いしたいんですけどね、仕事ぶりはどうなんですか。僕はもう全く分かりませんけど、
まあ、僕は制作なんで言って部署がちょっと違 う,
う,
うで、神岡さんは営業なんです。
営業、ああ、さ、そうかそうか、
はい、だ、会社ではだってパソコンしてる後ろ姿しか僕見ないですから。
あ、パソコンはね、十分やれると思いますよ、はい、僕もあの修士論文手伝ってもらいましたんでね あの文字起こしをちょっとあのアルバイトで手伝っていただきましたんで、
大学院のや
つ、そう
なんですね、だからね、そこの部分はあれなんですけど、でもね、千原さんもやっぱりご存知の通り、はい、やっぱり営業というお仕事ってやっぱり対外っていう、
いやもうそれはもうお客さん人と人とのあれですからね、
は
い、
だからその辺はね、僕現場を見てないので、
あ、そうですか、
分かんないですけど、まあ、話を聞く感じだと、やっぱりまず初めのインパクトがやっぱ強いと、
あ、それはもうね、もうあの東高のね、選抜出場がありますからね、
だからもういったつかみはもう OK じゃないですか、その後のことは僕はよくわかりません。
あとはね、まあ、あれ、なかなか本性を出しませんからね、彼は。
本性がどういう本性かわからない
ですけど、いやいや、割合ね、パッとこう本性なかなか出さない、はい、
あのまずどうです、この営業というお仕事、いったスポーツトレーナーから全くこうね、違うところにこう来ましたけども、
まあでも、その対人っていうところに関しては、前職の方でも、
お
客さんに対して提供してましたんで、
コミュニケーションはね、
そうですね、そこに関しては、あまりこう変わるところはないんですけど、はいはい、やっぱりこう仕事の内容だったりとかは大きく変わってるので、うん、そこに対しての慣れっていうのは、うん、まだかなって、
まあ、そうね、うん、それはね、まだ入って1ヶ月です
から、まだね、そうですね、
はい、だからね、これからいろいろこうね、放送のこともね、いっぱいこう勉強してもらって、まあいろんないい提案というかね、いろんなものをこう考えてって、アイデア出してってほしいなとは思いますけども、
いや本当そう思いますね、
はい、どう、練習時間はある程度確保できるようになってきた？
そうですね、
結構規則正しくお仕事はできる仕事じゃないかなと思うんですよ、
う
ん、放送局
の営業って。そうですよね、はい、まあ、そこらあの社長さんがね、あのそこら辺は、はい、あの入社する前からね、うんうん、練習をしっかりやらすからということでね、クラブ社長もおっしゃってましたんで、はいはい、そこらはもう僕も安心して見てるんですけど、
そうなるとこれまでいろんな会社にお勤めの選手が出てくれましたけども、はいはい、同じ会社の人間としては、うん、めちゃくちゃ期待をかけてしまいますよね、これ多分なんかね、うん、応援しようというね、もちろん気持ちもやっぱり湧いてきますし、そういう意味ではね、本当頑張っていただきたいなというところがありますね、
まあ、いわゆる公共放送ですからね、うん、FM さんも、はい、ということは、まあ、フェニックスもこういう市民チームとしてね、
はい、
あの皆さん市民ね、県民に支えられたチームですから、うんうん、ある意味同じね、県民に愛されるような、はい、仕事でも愛され、
そうですね、
野球でも愛されると、こういう選手になっていただきたいですね、うん、はい、
どうですか自分のこう意気込み的には。
そうですね、やっぱり千原さんのおっしゃる通りで、うん、FM の社員としても、はいはい、あとはそのフェニックスとしてもやっぱり見られてる部分は、うん、もちろんこう外と関わっていく中で多いと思いますんで、うん、はい、あのそこに関してはチームを代表する会社をこう背負う、うん、それぐらいの気持ちを持って、
まあ、それはもう大事なことですよ、
やりたいなとは思ってます、
はい
はい、そのピッチングスタイルとかね、はい、あのホームであるとかなんとか、今もうこれはもう全然もう私は言うことはないんですが、
はいはいはい、
あとはねやっぱりね、そのスタミナで、このタイプスタミナをつけるためには当然やるべきことっていうのはやっぱり決まってくるわけですよ。下半身の強化ですね、ピッチャーの場合特に、
うんうんうん、
でやっぱりその瞬発力であったり、
はいはいはい、
でやっぱり強い球を投げないか、
あ、ね、そうね、それもね、
スピンの効いた強い球を、ね、投げる、そのためのトレーニングというのは、まあ、彼はもうやり方は全部分かってますから、
そうですよね、トレーナーもやって
たし、そこらをしっかりやってね、この冬場にやっていただいて、うん、ね、で来年の春にはもうだっといけるようにね、
うん、
もう時間も十分
なんでしょうか、ね、
もう営業は全部松山市内ランニングで行くとかねそれぐらいやってみるとかね、
まあ、そうっすね、
こういう ね、夏はもう冬はちょっとできませんけど、
亀岡君には車使うなしで出した
方がいいですね。亀岡君はもう自転車ともうランニングこれで営業するとね、これぐらいちょっとねやったらもう間違いなくこれはもう大丈夫ですよ。
ちょっと営業部長の方に、
これはもう部長に、宮本部長にちょっとお話しとってください、
なるほどねそれぐらい、あのだから来シーズンに向けても、だからまあ環境がね、こうやって仕事の環境も変わるし、このオフっていうのはあの自分でもいろいろやれることっていうのが増えてきたんじゃないかなと思うんですよね、うん、だから悔しさがあるでしょ、この2023っていうのは。
うん、これはね本当悔しい、ずっとうちに来てずっと悔しがっとると思います。
だって今年がまた一番近い、あと1分のところまで行ったでしょ。
いや、その前もあるんですよ、入った年も悔しがってましたから、もう大変な悔しがりようでね、
あ、
うん、だからこれはねもう毎年そうなんです、惜しい惜しいでね、うん、
はい、
あと一歩と。
でその辺はどう、この4年間悔しさがやっぱり募ってる。
そうですね、やっぱりこう1年目も準決勝、都市対抗の準決勝で僕があのサヨナラホームランを9回に打たれて負けたんですけど、うん、はいはい、やっぱりその時ももちろん悔しい気持ちっていうのは、うん、あったんですけど、だんだんやっぱりこう年を重ねていくにつれて、うん、その悔しさがまたこう変わってくる。
へえ、そうなん
だと思いますね、うん、1年目の時とね。
ただ負けて悔しいとかああいう感じじゃなくてってこと？
そうですね、やっぱりその年齢のことももちろんありますし、
はいはい、
社会人になってできる環境が限られてる中でこうやってきた中でのこう悔しさとか、 っていうのもあるんで、うん、なんとかこう結果を出して、
うん
うん、いい思いをしたいなっていうのが、
あ、なるほどね、
そうですね、だからね、クラブチームのね、
はい、
僕はまあ、実は11月、
ええ、
クラブチームの、
うん、
全国の有、まあ、有力チームといいますかね、はいはい、クラブ選手権に出るチームの、
ええ、
運営の勉強会があるんで、私も出席するんですよ、
はいはい、
まあ、そこでね、やっぱり大和高田であるとかね、
ええ、
箕島さんとか、うん、足利クラブとかね、うん、水沢駒形野球クラブっていうのがあるんですが、岩手の水沢です、
はいはいはい、
大谷選手のふるさとですよ。そこへちょっと11月行くんですがね、でそこのチームが100周年を迎えるんで、クラブチーム、はい、創立100周年、
うん、
でそれでちょっと勉強会やって、で結局ねそこで僕もちょっとお話をせないかなんですが、やっぱり松山フェニックス、都市対抗出て、
うん、
足利さんとね、
うん、
都市対抗で戦った、はい、この、2チームの、まあ、我々お話したりとかするんですけどね、
うん、
だからそれを我々はもういわゆるクラブチームのモデルとしてね、
ええ、
やっぱりクラブチームから注目をされてるわけですよ、
はいはい、
まあ、そこでねやっぱりもう一回うちがね年下いこと言ってやっぱ東京で暴れるというのね、
うん、
だからそういう刺激にもなりますからね、
ええ、
これ単なる我々が自分らが勝ちたいだけではないと、
はいはい、はい、
いうことですよね、まあ、ぜひともそれでね来年行ってもらいたい、
うん、はい、そうですね、うん、うちもね会社としてももう亀岡君を預かったからにはね、
そうです、
それはもうぜひ行ってもらわないと、
社長もえらい期待してましたよ、
まあ、うまくねその期待をこう力に変えてほしいなというねところがあります、まあ、多分そんな言わなくてもねもうベテラン選手だし、もうそのメンタルのね持ってき方はね大丈夫だと思います、
そうですね、
期待しておりますけど、はい、はい、じゃあ最後ね、亀岡投手の方から、はい、ぜひねラジオ聞いてる方にですね、また来シーズン向けて意気込み、ちょっと強い意気込みをぜひ最後お聞きしたいなと思います、
はいはい、まあ、新たにこう環境が変わって、まあ、自分自身こう何かを変えたい、やっぱりこう4年間やってきて結果が出てないっていうところに対して大きくこう舵を切って決意新たにやるっていう風に決めたからには、こう何としてでも来シーズン結果を出したいなと思いますし、やっぱりこう僕がチームを勝たせてあげる、うん、それぐらいの気持ちでやらなきゃいけない、そういう存在になってるっていうのにはもう自分でも感じてるので、なんとかこうみんなの期待をしっかり背負って力に変えて頑張りたいなと思ってます、
はい、
いやすごくやっぱり力こもってますよ、
いやいやもう
気持ちがこもってますね、言葉ね、
決意はよしですね、
はい、わーわー言わない、
決意はよし、決意はよし、もうこれからやってくれと思いますよ本当に、
なんかちょこちょこやっぱ厳しい OB ですか、
そうなんですよね、うん、
いやまあそら期待が大きい、
あ、期待が大きいからやっぱそういうことね、
そりゃそう
で、同じまたピッチャーやしね、
そうそうそう
っていうところもありますもんね、
あ、そうそう、ピッチャーでね、だからまだまだやれる、やっぱり本当期待が大きいわけですよ、これは僕だけじゃない
です
よ、
そうですね、
もうそれは松山東高のもう全国の1万人のね、うん、亀岡君には僕はもう本当いつも言うんですが、
はい、
選抜出た時のね、アルプススタンドに1万人のね、うん、先輩方が応援に来てくれたわけですよ、
はいはいはい、
あれはもう今の今年のね夏の慶応高校に、ね、まあ、通ずるとこありますよ ね、
そ う、 ですね、
そういう先輩方のあれを一心に背負ってね、うん、東京ドームでやってください、
はい、
その時は FM 愛媛の名前も出して
もちろんです、
ね、あもう
ヒーローインタビューで
もちろんです、
ね、あヒーローインタビューね、
あもう
インタビューありますから、勝ったらありますから、ね、
それもお願いします、
はい、
はい、
まあ、そこら辺僕は段取りしますから、
ね、よろしくお願いします、はい、今回のゲストはですね背番号18番ピッチャーの亀岡雄貴投手をお迎えしました、
はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
第31回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回はピッチャーの亀岡雄貴投手、 FM 愛媛の社員でもありますが、
はい、
亀岡君をお迎えしましたけど、千田さんいかがでしたか。
いやもう相変わらずね、理論的でね、
はい、
クレバーな会話はしますが、
熱
いもんはずっと持ってね、来年は東京ドームでね、
はい、
決意も新たに頑張ってくれると思いますよ、
はい、まあ、本当この亀岡選手の出来というのが非常にこうチームの結果にもつながりやすい、
いやもう彼にかかってると思います、
うん、
はい、
そういうね大黒柱の選手でございますので、はい、ぜひね亀岡雄貴投手、まあ、もちろんその松山東高時代のね、はい、甲子園で、あ、名前知ってるよという方も多いかと思いますけども、
はい、
ぜひこのフェニックスのね、
そうですね、
亀岡投手をですね、はい、注目していただきたいですし、
はい、
FM 愛媛でもいろんなところでお世話になるかと思いますので、どうぞよろしくお願いします、
はい、皆さん何卒よろしくお願いいたします。
さてこの番組、過去の放送松山フェニックスの公式ホームページで聞くことできますので、ぜひ聞いてください。それでは皆さん、また来週です。
はい、千原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関一里でした。
この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、 四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。